俺または人生を無理やり楽しむための人間さんがキュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
あっちだろってかっもう
何それ
びっくりした
すげえ俺もびっくりした。はい、どうぞ。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマンしたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
すいません、
ちょっと酒と風で声がガラガラでございまして、ちょっとお聞き苦しくて申し訳ないです。
吉田声ガラガラ、いや、はい、よくわからんことを言い出すそして俺もこの収録夜中なんで、ちょっといろいろ疲れすぎて1時間仮眠を取った直後という寝起き状態でね、はい、
もうバッドコンディションですね。
まあなんかこのさ番組さ、最初の恒例になっちゃったけどさ、うん、吉田への文句っていうので今日も始めたいと思うんですけども、はい、うん、今僕ねバタバタして忙しくて仮眠っていうぐらいなんかいろいろやってるのは、あの法人を一個立ち上げようと思って、はいはいはい、まあその大したことではないですけども、はいはい、ちょっとまあ新しいことを始めてみようかなって法人を一つ立ち上げたんですよ、うんうん、それでまあせっかくなんでって話をして、あのまあ少額だけど岩ちゃんと吉田くんにも株主になってもらってるんだよね、一部ね、
うんうんうん、
ね、それでまあその株主さんになっていただいたから、最初の会社を作るとき定款というまあ会社のルールを書いたまあ書類みたいなのがいるわけですよ、う
んうん、ありますね、
うんうん、でそれを作って、それにそれぞれ株主さんというかまあ発起人になるんだよね、最初の株主は、うんうん、発起人さんのちゃんとしたね実印をもらわなきゃなんないっていうことで、うんうん、でまあ、吉田くんと僕は今結構距離が離れてるんで、吉田くんの東京までは手渡しで持っていくことはなかなかできないから、まあ発送してそれで押してもらって、また郵便で送り返してもらうっていう結構時間のかかる作業をするから、まあ吉田印鑑を押すときは一回でいいように間違えるなよって言って丁寧に送ったわけですよ。ちゃんとこうこうこうやって判子を押しましょうっていうマニュアルまで書いたものを、書類をね一緒に挟んで送ったわけですよ。そしてまあ帰ってきたわけですよ。送りましたって言って帰ってきて、でまあパッと見たら、まず、まあ、割印ってあの紙と紙のをまたいで印鑑を押す場所があるんだけど、
うんうん、
でそれが何ページにわたって押さなきゃならないんだけど、うんうん、まあ、全ページぐちゃぐちゃ本当にこれ通るんかな、
なんかにじんでたけどどうしてにじんだんだあれ
でそれでまあいいわもうって、これやり直したらさ全員分やり直しになるから、うん、まあ、それもうめんどくさいからこれでチャレンジしてみようって俺は見て見ぬふりをしたのね、うん、でまあその後に最後岩ちゃんに押してもらいに行きに、うん、まあ家に行って、うんうん、あの、ゆはちゃんの奥さんが、まあせっせと押してたわけです
よ。間違いない、ね。
そしたら、まあ吉田、吉田くんすげえ汚いね、大丈夫なのこれって、まあ突っ込み入れられ、で、その後にさらに、あれ吉田くんここ押してないんだけどって、一個印鑑忘れてたので、俺も気づかなかったよ。一瞬ね、このまま通んねえかなと思ったけど、やっぱ無理だよなと思って、送り直そうと思ったんだけど、そして今の奥さんは吉田のことを、こいつ本当に社会人かって言ったから
彼はデジタルだからっていう。
そうさ、それで、本当に、吉田仕事ではいつも偉そうなこと言ってるくせに、もうそれ以外のところわやだなと思って吉田に文句を言ったわけですよ、
うん、
僕が、
うん、
ちゃんと押せよお前って、もう一回送り返さなきゃなんないじゃんっつったら、吉田が、うん、いやだってアナログで押すのは俺やったことないんすよって、クラウドサインになんないっすかねってすっげえ反論してきてさらにムカつくっていうね
心底思っただるって思った
何がクラウドサインじゃと思ってまあ、確かにクラウドサイン楽だけどね。
話のツボは全く反省をしてないっていうところですね、僕が。
毎回のことですけどもね。
お前らが悪いっていう。
今時そんなアナログなことやってる方が悪いみたいなノリだったよね。
腹の底からクラウドサインでいいじゃんって思ってますか。
強いなぁ、ハート。
面の子は熱いよね。それで、まあそんな新しいことを始めたよっていう話からちょっと広げようと思うんですけども、今日本題はね。こ、
う、
れ、
んうん、
また吉田話なんだけど、うん、まあ人間ってね、まあ吉田くんも30歳になって、それまでいろいろあったわけじゃないですか。それこそ今では面の皮の厚いただのねおっさんになったんだけど、うんうん、まあ、最初はアニメ業界ですげえ大変な目に遭いながら頑張ってたわけじゃないですか、
うんうん、もう遠い昔ですね。
遠い昔って言えるところがすごいけどなまあそういう思い出の中でいろいろ変わっていったわけだったりとかさ、まあ逆に言うと、うんうん、岩ちゃんは逆にずっと絵を描くっていう一貫した仕事をしてるわけじゃない、
うんうんうん、
でまあ俺はまあ俺で紆余曲折の最中じゃないですか、いろいろ。そんな中で前の回でね、だいぶ前の回になっちゃったかな、もう何回だったか覚えてないけど、ちょっと概要欄に載せとくようにするんだけど、
うんうん、
あの吉田くんが大好きだ った美少女ゲームのシナリオライター前田純さんについて語ってた時あったじゃないですか、
ね、うんうん、ありましたね、うん、
あの時ね俺ずっと引っかかってていつか言おうかなと思ったことがあって、それでこれはまあ逆に言うと前田純さんの凄さでももちろんあるんだけど、うんうん、あの方はずっと美少女ゲームのシナリオっていうことで感動できるシナリオの第一線をずっと現在でもやってるわけじゃないですか、そういう世界でね、
うんうんうん、
でそれはそれでもすごいこととしての話なんだけど、逆に一時期そういうものにハマってその方の大ファンだった吉田くんがまあ最近ずっとしばらくそこの世界から離れてたわけじゃない、ファンっていうのをね、多分今でも好きでは好きなんだと思うんだけど、そうやって自分がそのコンテンツから離れててしばらく経った後にまたその方が活躍してるのをなんか見て、まあいろいろ良かったなとかファンとしての気持ちは思うところあったと思うんだけど、その中でなんかまあ近所の兄ちゃんみたいにずっと心配して見てた人で、ああでもまだやってんだな、未だにやってんだなって思ったんすよって吉田くんが言ってたでしょ、確かに吉田ファンとしての立場はまだやってたんだって思うかもしれないけど、なんかさまだやってたんだみたいな感覚で見るとさ、本人にとってはさ仕事だからやってるよずっとできる限りと思ってある意味ファンとして感慨深いセリフでもあるんだけど、ある意味ファンとしての残酷なセリフでもあるなってふと思ったのね俺、なんかわかるこの感覚。
なるほど、なんかハマった一定時期の話ですもんね。
ハマった一定時期に見て、うんうん、懐かしくまた見て、うんうん、ああまだ頑張ってんだなって見るっていうのはいいんだけど、本人はずっとその世界にいるわけだからさ、うんうん、取り残された感をさなんか無駄に出されてさ意味もなく本人取り残されてそこにいたんだ、はいはいはいはい、吉田っていう俺はもう違う世界にだけどねみたいな目線になっちゃうと、それはどっちが悪いことでもないと思うんだけどね、うん、だけど なんか残酷だなって俺思ったのね。
そうですね、でもコンテンツはまあ各あります、そうなっちゃいます
よね。まあそうなるよね、俺もそれは思うけどね、うん、例えばすごいファンだったけど、うん、ずっと離れてた人がまた別の作品やってるのをパッと見つけた時に、うん、あまだやってんだって俺も思うことももちろんあるよね、うん、だけどそれってなんかその一般のさ名前を出して自分の作品を世に出してる人のさ誰でもあることだと思うんだけど、その感覚を言われることって、ね、うんうんうん、ある意味の残酷なファンのセリフの一つでもあるなと思って、
あなるほどね、
うん、そんな感覚をずっと感じてたのをね、一言引っかかったのをなんかずっと言おうと思いながら言うタイミングがなかったんで今言ってみたんですけども、どうですか、どう話が広がるのか分かんないけどね、これで
俺はそれとはちょっと、うん、違うかもしれないけど似たようなことでね、前田純さんと比べるのもおこがましいんですけれども、そういうエンターテインメントのコンテンツを作る業界の端っこに僕はずっと居座ってるんですね。
まあお前は逆に言うとそうだよね、そっち側だよね、
そうそうそう、居座り
続けてる、ファン側じゃなくて一応作る側でずっといるってことだね、
うん、一応ね、
まあ、一応とは言わないよ、まあね、ちゃんといるからねずっと
まあまあちゃんといるんだけれどもやっぱねちょっとそんなトップオブトップの名前出されると萎縮しちゃうんですで、でね、もっとねミクロな世界の話なんだけど、うんうんうん、俺の場合はいつぐらいだったかな、30代だったと思うんだけれども、すごい久しぶりに高校時代の友達かなんかにめったに会わない、本当にもうすっごい久しぶりだった、下手したら10年ぶりぐらいだったかもしれないぐらいなんだけども、会って、まあ、飲み行こうよみたいな話になって行ったんだけれども、まあ、俺こういう仕事を続けてるじゃない、まだそんなことやってんの、いい加減に大人になれよみたいなことを言われて、え待って待ってって、俺一応ねこれで食ってんのよと思って、
あのさ梅ちゃんじゃない、
その名前はちょっとね伏せるけれど
それさ俺さ同じ人にさ、うん、同じこと言われたよ
マジで俺も言われたんだよ、だから
もうそろそろ大人になるよ的な話まで発展したよ、俺大人なんだけどなと思って、
別だからそうなん、それとはまあさっきの話とは違うかもしれないんだけれども、彼らにしてみればそういう時期はもう過ぎ去ったみたいな感覚があるんだろうなっていうか、
まあコンテンツっていうものにはあの子供とか思春期の時一番触れるっていう感覚で、まあ、ずっと好きな人もいるけど、そこから離れる人っていうのも多いだろうからね、う
ん、まあ仮にもそういうことを仕事にするなんていうのは、うんまあ、現実的なことではないし、そういうものを、うんまあ、まだ夢見てるなんてっていうふうに思われたんだろうなっていうふうに思うんだけども、実際身を置いてみると夢とかじゃなく
まあ普通に現実の仕事の一つだよね、
その日暮らしみたいな仕事であることは間違いないんだけれども
なんか似たような話しなかったっけこの話、
うん、したと思う前も、なんか勝手に置いてかれた、置いてったみたいな顔してんじゃねえぞみたいな、
勝手に置いてかれてるよねその話、
そうそうそう置いてかれてねえしと思ってって思ったなあの時っていうふうに、
あでもそれはそうかもしれないな、吉田くんもね思春期にハマったコンテンツっていうことでそこから離れてっていうノリだもん ね、
う
ん、ちょっと似てるかもしれない ね、
もう卒業しましたみたいな感じで思われたんだろう、
で同じものを 力し続けられる凄さもあるじゃないですか。
うん、そうだな、もちろん。
10年間、いやもう常に作品出し続けるとかではないと思いますけど、
うん、
なんかその10年間で、それこそ子供向けというか、若者向けのコンテンツを作ってると、若者が10年間しっかり年取っちゃうわけじゃないですか。
うんうんうん。そうだね。
で、年取った若者だった人が、当時のものに触れて、で、出てくる感想って、やっぱりその、懐かしいとかになっちゃうと思うんですよ。
うん、
で懐かしいっていう思いとともに、僕とか、やっぱ作家とかが気になっちゃうから、うん、そう作家に触れるとやっぱりまだやってるんだっていうこのその関数帰結しちゃうんですよね。
特にさ吉田くんのそのハマってた世界とか、うん、その前田さん、まあ、前田さんの話ではないけどさ、うんうん、今回は別に、
うんうん、
作者の書いてる内容が変わっていく人もいるわけじゃん。そんな中で、うんうん、吉田くんが思った感覚っていうのはあの頃の当時のまんまのノリと内容のものをまだ今も出してるんだっていうなんか考えだよね。
そう、あと入れ替わりも激しいじゃないですかコンテンツって、
うん、業界的にね、うん、それは凄さだけどね、ずっと一線に残ってるっていうね。
なんでなんか決してネガティブな意味でまだやってるんだっていう感じではないんですけど、
うんうんうん、
確かに言われた側からしたらちょっとなんか
そうなん
てなりますよね。
そうそうそう、
いや、ま、やってるが
どういうことって
確かになります
思うんだよな。
お前の成長なんか知らんがみたいになりますよね。
逆にさふと今の話で思ったんだけど、例えば最初デビューして自分も赤い頃にワーッと書いてた漫画が少年漫画だとするわけじゃない、うんうん、で自分もキャリアを重ねていく中で年を重ねていって、うんうん、でまあ感覚が変わってきたらそっから青年漫画に行ったりする人もいるわけじゃない、
うんうん、そうですね。
でファンも昔からその自分が最初に出した頃に例えば子供だったとしたら、うんうん、その人たちが大人になって、うん、自分も大人になっていってで、うん、そこのままずっとスライドしていって、うん、なんか年齢を重ねていって環境が変わっていったファンがそのままついてこれるように違う作品になっていく人もなんかいるじゃん世の中に、
うん、
な
ん
かそういう変化の仕方って変化をしつつすごい分かりやすく変化をしつつずっとやってるっていう人もいるなと思ったりと か、
スラムダンクの作者さん井上武とかさ井上武彦さんとか、うん、スラムダンク
さちょっと待って井上武彦さ井上武って略すの
井上武って
俺初めてなんだけど、
どうすん
の？俺も俺も。
まあいいわ。それでそれで。
井上武ね。
井上武彦さんの漫画、スラムダンクとか書いてるときは少年漫画だったじゃないですか。うん、で、その後バガボンドになって、リアル書いてって、作品が、なんていろんな作品出すわけじゃないですか、
うん。
明確に井上武彦さん自身がおじさんになってくるじゃないですか、作品で。表現とか。
わ、うん、かるわかる、う
ん。悩みとか、その井上武彦が感じてる世界の見え方とか、がこう作品を通してこうやっぱ年を感じてきて、
うん、
なんかその作品とともにそのああ井上武彦も変わってってるんだなっていうのが分かるんですけど、
うん、
そういう作品はこうどこを見てもそのああまだやってるんだっていうよりはああこういう考えに今なったんだなっていう触れ方なんですけど、
ね、
一方で筋肉マンとかさ、
う
ん、今も連載してるけどずっと筋肉マンじゃないですか。
読んでる人がどれだけいるか分かんないけどさ、
う
ん、
そうすごいすごいことでもう80何巻とか出てるわけですけど
俺も最近全然読んでないから分かんないけど
そうでもいつ読んでもちゃんと筋肉マンで今80何巻見た時に多分この感想あまだやってたんだってなると思うんですよ、
うんうんうん、
一定のその品質で同じ筋肉マンを出力し続けてるからこそ出る感想だと思ってて、なんだろう、作品によってこのあまだやってたんだってなるのとならないのがあるなっていうのは思いますね、うん、でめっちゃ顕著に思ったのが最近、うん、これはネガティブですよ、
うん、
ちょっとこれは半分悪口ですよ、はいはい、村上春樹の新刊を立ち読みしてまだやってんだこいつって思った
それはあの笑っちゃったけど敵を作る発言でもあるかもしれないな
またこんなことやってるって思ってあの10代後半に読んだ村上春樹の当時の、うん、僕は面白いなって思ったあの感覚を、うん、こう令和の時代にまだやってるっていうところにこいつ成長しねえんだなみたいなの思ったんですよ
難しいよなそんなこと思われる筋合いないけどね
ない
そうだな
また同じことやってるって思ってなんか 書店で買おうか悩んでパラパラで笑っちゃって買わなかったんですよ、ね、
同じノリだったんだ。やっぱ
そうそう、うん、なんかね、なんだろう、超言葉悪いけど中年初老のナロー系小説みたいになっちゃっててやれやれ全くって言ってセックスするみたいなナロー系小説みたいになっちゃって、
やれやれやれって言って、ま、それで渡辺くんって変わってるねって言って次のシーンでセックスしてる感じ、
そうそうそうそう
急に女の子に変わってるって言われた女の子と結局やってるみたいな流れが一緒だったんだ。
異世界に転生するかやれやれっつって射精するかのどっちかやんけみたいな気持ちになっちゃってなんかね変えなくなっちゃったんだよね。
すげえハルキファーに喧嘩売ってるけど大丈夫か
喧嘩あったな。でも本当なんだよな。
でも本当のこと
だ。これは本当ネガティブな意味で思ったの。まだやってんだこいつって。
俺逆に今の話の流れだと、うん、これは別に悪口とかじゃ全然なくて、まあ、そこまで言われるのか作り手ってって思ったことがあって、うん、でそれはすごいファンが強烈熱烈だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、それこそこの前さ完結したエヴァンゲリオンなんだけど、うん、庵野秀明さん監督いるじゃない、うん、それこそさエヴァの出来とかエヴァの中身とかさ今までのエヴァの作中のキャラクターとかいろんなものの世界観とか話の流れのニュアンスで、うん、みんなに庵野秀明ってこの時こういう気持ちでこういう人間だったからこういう作品になって、うん、で最後そっからすごい時間経って最後のエヴァンゲリオンでこういう流れでこういうラストになったから結局あいつが今の環境でこうなったってことだよみたいなのを全部決められてる発言多いし、そこまで言われるのはちょっとかわいそうだなと思うことあるのね。例えば家族ができてどう変わったからこんな感じのラストになったんだよとか、うん、であの頃はもう作品に没頭して一人だったしどうこうだったんだよっていうその時の状況で作品から読み取られたように私生活っぽいことまで足を踏み入れてこられるようなファン心のね発言をされるっていうのもすげえ話だなって改めて思ったりとかもするかな。
強い作家性があるがゆえです
ゆえだね。それはすごいことなのかもしれないけどね、そこまで言われるっていうことはね逆に言うとね、
そうですね、うん、なんか作品にどこまで自分を投影するかみたいなのもあるかもしれないですね、
うん、正直ちょっとかわいそうだなと思ったのでまあそこまで言ってくれるファンがいるってことはまあ
すごいこと
だよね。
すごいことですよね、
うん、何も言われないっていう悲しさもあるからね別にそういうことについてね、
まあなんかファンはいつでも身勝手なんですよね、
うん、まあ身勝手だからファンなんかもしんないけどね、うんうん、そういうもんかもしれないけど、ね、
その変に理解しゃぶるファンもちょっと怖いっすけど、
ね、まあそうだな変にね私は分かってるからそんなに責めんといてあげてみたいなことを過度に言うのもなんか変な感じはするよね。
おかんみたいなファンいるじゃないですかたまに
お前さ結局なんか誰かを攻撃しだすよ、ね、吉田の俺はドキドキするよ大丈夫かこんなんで
いやいや僕は別に攻撃してんじゃなくて受けなって思って見てるだけであって、うん、別にいいことだと思いますよ。
そうですね、うん、まあファンの立ち位置のあり方もまあそれはそれで自由だしな、
ま
あ、
確かに、うん、そうだね、本当そう思いますよ、うん、
優しい側のファンもいれば俺はあえて厳しくいくみたいなファンもいるわけだしさ、
うんうん、いますね、いますね。あのポジション取りもすごいですよね。すごい楽しめますよね、うん、その人は。
まあ、逆に言うと自分も好きなものに関してはね勝手に自分で無意識のうちにそうやってファンとしての立ち位置を自分で作ってるかもしれないから人のことは言えたもんじゃないんだけどね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
うん、あえて厳しくってなんだろうな
何なんすかねあれ本当にどのポジションだよみたいなのはありますよね。
甘やかしちゃダメだと
なんか最近もなんかちょっとバズってたけど、うん、二郎系ラーメンのさこだわりのある店長とこだわりのある客がすごい喧嘩して炎上してるみたいなのあったんですけどそのさ
ラーメン屋もそうだね。
そうそう、厳しく言わないとこの店はダメだっていう熱い気持ちのあるお客さんとさ自分は強いこだわりがあるからその客の意見なんか聞かねえみたいなさ、なんかそのミスマッチ感、お互いラーメン愛があるからこそなんだけどさそのお互いのそのポジション取りのせいでさ、だから見たらちゃんと見物になっちゃうからさ。
そうだね。いや同じ世界観にいるような気がして完全なねじれの位置みたいなさ。
そうそうそうそう。いや愉快だなって思ってるんですけど、ああいうの本当に好きなんですよね。ああいう揉め事見てて最高だなって思うんですけど。
あれだよね。お金を出してさ食べたり見たり楽しんだりするものなんだから、うん、お金を出した人が好きに思えばいいと思うんだよね。お客さんの意見を違うっていう作り手の方が俺はなんとなく恐ろしいなと思ってしまうことがあるけど、
分かってない客ばかりだみたいな、
見方が分かってないとか、うん、見方はお前が決めるものじゃないと俺は思うのね、見る人が決めるものなので、うん、かなんかそこまで立派になれたから言えるのかなとかも思うんだけれども、うん、そうなりたくないなと思ってしまうわけだ、うん、
作り手として
まあ、好きで難しい、好きに見ればいいじゃない。嫌いなら嫌いでいいし、好きなら好きでいいし。だって自分でお金出してね、自分でお金を使って、能動的に、お金と時間を使って、能動的にね、うんうん、やってることなんだから、当然好きな意見を持っていいと思うんだけれどもね。うんうんうんうん、
ただまあ、お互いの距離感として、できるだけ直に刺さないでっていうぐらいな感じだよね。
そうね、刺し合うことはないと思うんだよね。まあでもどうなのかな、わかんないな。ひどいこと言われたら心を病んでしまう人もいるからね、うん、
まあひどいことは誰でもね、うん、それこそどんな仕事でもね、必要以上の悪く言われたらそりゃ心は病んじゃうからね。
そうだな、
うん、それは客側としても客だから全部が全部何でもやっていいってわけじゃないのは確かにそうだなと思うけどね。
そうだよね、最低限のマナーのラインってもんはあるぞとは
思う。急にね、販売店でねダメ出しとかしまくるっていう客もそれはもう変だしね。
そうだよね。
それと一緒なレベルでやっぱコンテンツ業界もあるんじゃないかなとは思う。
あると思うよ、本当に。あんなネクタイしてるやつが面白いもん作れるわけないみたいな。え？って。まあまあ、それ含めてコンテンツかもな。
まあ、そうだね。エンターテインメント
ですか。作り手が登場する以上はいじられるから、うんうん、まあ、覚悟しないといけないよね。何言われても。
そう、言われてなんぼのところもあるかもしれないしね。
うん。幸せなことだよ。言われるってことは見られてるってこと
だ、
う
ん、まあ、そんだけ逆に悪口言われるほど興味が持たれてるっていうのもすごいことだなって思うよね。
露出してるってことだからね。うんうん、成功だよ。
ただもうその悪口絶対見ない方がいいけどね。
そうですね。うん、いや、
本人がね。
まだ摂取しに行く必要は全然ないですね。
もうむしろ知らんがなぐらいの感覚でいればいいと思うけどね、うん、うっせえなぐらいの感じでね。
そうですね、こんなラジオやってる我々的には本当に
そうだよ
本当ですよ、ね、
なんでこのクソラジオはって。
そうだよね、本当よ。
というわけで、今日は、はい、まあ、コンテンツ話になったのかな、なってないか知らんけどさ。
うん、まあ本当にみんな疲れてるんだなっていうのは伝わ
る。そうなんですよ。ちょっとね、ちょっとあの、僕もちょっとなんだけど、あんまりこういうことは言いたくはないんですけども、うん、最近ちょっといろいろテトリスの崩壊寸前のようにいろいろ重なってましてね、はいはい、この番組もしばらく雑談の短めがちょっと長くなるかもしれないんですけども、勘弁していただければなということで、うんうん、もともとね、無理してやんないっていうところもあるんで、自分たちのペースで濃くできるときは濃くしつつ、うん、ちょっとまあ、くだらないだけだなってなっても離れないでねって言っとこうかな。
そうね、
ちょっとね、最近ね、中身ねえなって思いながら編集してる
とないよ。
まあ、ずっとないんだけど、最初から。
ずっとないんだよ。
ためになんねえなって思いながらやってるから。
そんなとこ目指しちゃダメだよ。
ためにはなってない。
そもそもね、この番組、編集にすげえ時間かかるんですよ。なぜかと言いますとですね、僕、ちょっと編集が一番やっぱ時間かかって、それがちょっと辛くなってきたんで、なんか習慣っていうのは急にやめたりとかしたくないなっていうのはまだあって、どんな忙しくても。週1って決めたら週1ってのは続けたいとは思ってるんだけど、なぜその編集が辛いかっていうと、うん、話はざっくりあまりにも飛んでるところと切ればいいっていうことをやってるんだけど、うん、そもそもね、あの岩ちゃんがね3秒に1回鼻をすするのね、多分切ってると思うんですけどもそれと吉田が、うん、あのね、死とか巣とかちょっと笑った時のね、言葉が全部、あの、破裂音ってわかりますか？ボフってなるのね、ボフって。
はいはいはい。
全部ボフってなるのね。それも5秒に1回ぐらいボフってなってるのね。それもできるだけ、あの、聞いてて不快にならないように、まあ、それを調整できるエフェクトがあるんですよ。
すごいプロですね。
それをかけてるっていう作業をさ、岩3秒に1回切って詰めて、吉田5秒に1回それを処理してっていうのをやってるとすげえ時間かかるんだよ。
大変。
すまん。
それで、一回ね、もうそこまでやると時間かかるから、もう自然のモアで行こうかなと思って、あんま切らずに、もうささっと編集しちゃった時があったんだけど、テストでね、自分で一回聞き直すとさ、くだらねえこと喋ってる風にさ、聞いてて不快っていうさ、すごいクソになっちゃったから。やっぱダメだなと思って。
内容があれでも、なんとか聞けるのは庄司さんのおかげなんですね。
音が綺麗っていうのすごい重要だなって、ね、2年やって、すごくそれだけは思う。
2年もやってるんだ、すごいよ。
まあ、なんやかんやでできるだけ続けていけたらなとは思っておりますので、ちょっと忙しい時は、アホみたいな話ばっかりになっちゃう時もあるかもしれないんですけども。
なんとかお付き合いいただけると。
僕たちの、まあ、モチベーションのためにも逃げないでっていう心で言っとこうかな。
はい、
じゃあ吉田、悪口でも何でもいいから締めろ今日は。
はい、俺たちライブスマートの3人は村上春樹がノーベル文学賞を取れることを応援しております。というわけでは
巻き込まれた、
こんばんもありがとうございました。頑張れ村上春樹、ノーベル賞今年あったるぞ。えいえいおう。 最悪だわ。
あのさ、あの村上春樹ファンの方はいていいと思うんだけど、俺個人はね、どっちかというと、あの日本の村上だと思春期に村上流派だったんで、
僕も流好きだよ、
うん、俺も流派だった。
あれはあれでまたいろいろ言われるところあると思いますけど、僕は好きでしたっていうことで、まあお互いそれこそね、お互い言い合ってそれも行きましょうっていうことでね、流と春樹の悪口合戦もね。やめようやめよう、もうやめよう。
今度村上春樹の話しよう、みんなで。
それこそそれぞれのファンがさ、僕たちの愛する龍さんを悪口言ってもいいよ、ボコボコにね、中二病のゴンゲとか言ってもいいよ別に。じゃあ終わりましょうか。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは。